77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。
はい、
農業バラエティーナヤラジオ。
はい。ね、
今日は5月21日ですね。
はい、そうですね。うん、
まあ5月といえばですよ。
そうですね。
はい、もう後半なんですけど。
はい。
去年。
うん、
子供の日ということで、
うんうんうん、
キッズナヤラジオ ね
来ていただきました。
やりましたよね。
はい、
はい、うん、でね、子供さんの質問に我々が答えるっていう、ちょっとね、うん、子供番組みたいなことをやりましたね、うん、
かなり私たち押されていましたが、
はいはい、まあね、奈美さんは違うんでしょうけど、私は普段子供さんを相手にする仕事をしてないんですよ、はいはい、バーのマスターなんで。
あ、そうですね、
はい、なかなか子供さんを接客することはないですよ。
そうですね、子供がバーには来ないですね。
そうなんですよ、うん、はい、うん、でも、まあ、基本ありえないんですけど、うん、まあ、なので、うん、結構慣れない感じで、まあ、我々頑張ったわけなんですよね。
そうです、
はい、
そうでした、そうでした、
はい、まあ、私もね、こうちょっと不思議なテンションでキッズナヤラジオ始まるよとかやったんですよね。
うん、でも途中で、お兄さんになれなかったですよね。
あ、はい、そうなんです。設定を途中で忘れちゃうんですよ、
うん、学者みたいになってましたよ、はい
はい、ついついね、夢中になっちゃうんですけど。
本当ですね、
はい、ね、今年もやりたいなっていうね、うん、話してたんですけどね。
そうですね、
はい、ちょっとまあね、世の中が、
ね、
はい、こんな感じなんで、
う
ん、
そうですね、
はい、なかなかね、うん、大勢の皆さんをお呼びするっていうのがなかなか難しい。
うん、確かに、
はい、と、うん、いうことでね、
はい、
まあ、子供の日企画が、まあ、できなかったわけですね、
うんうんうん、
ただね、はい、まあ、私はですね、まあ、子供の関係の仕事を、
うん、
もう全くしてないかっていうと、こう全く関わりがないわけじゃないんですよね。
そりゃそうでしょう
、はい、
そりゃそうでしょう、お子さんもいらっしゃるし、
は
い、
まあそうですね、うん、はい、まあ、ね、私の子供はまだ小さいんですけど、まあ、9ヶ月で小さいんですけど、
うん、
まあ、結構ね、
うん、
私がこう農業関係の仕事をしてると、
うん、
まあ、子供の食とか、
はい、
子供食育とか、まあ、はい、そういった、ね、ものに関わることが、まあ、たまにあるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
うんうんうん、
まあ、せっかくね、こうやって農業のことを発信する仕事をしているので、
はい、
まあ、ちょいちょい関わるんですけど、
はい、
まあ、まあ、活動に呼ばれることでしたりとか、
おうおう、
はい、まあ、食の安全とかね、やっぱ本当に大事だと思うので、
うん、
まあ、協力したりとかすることはよくあるんですよね。
はい、
はい、
うん、
まあ、まあ、なんですけど、
はい、
つい先日ですね、
うん、
まあ、ある署名が回ってきたわけですよ。
署名ですか。
はい、署名、はい、なんか署名によかったら協力してくださいみたいなのがですね、
うんうんうん、ちょいちょいありますね、いろんな署名ね、
はい、ありますよね、
うんうん、
で、まあ、その内容が、うん、まあ、子供に関係するものだったんですよね。
うん、はい、どんなもんでしょう。
はい、それがですね、うん、学校給食をオーガニックにしたいっていう。
おお、いいじゃないですか。
はい、
素晴らしい取り組みじゃないですか。まあ、
そうですよね。
はい、
はい、まあ、私もですね、まあ、オーガニックのものとか、まあ、取り扱うこと当然ありますし、うん、
はい、
はい、オーガニック農家とか、まあ、業者さんとか、ね、
はい、
仲間にもいるので、うん、まあ、オーガニック自体いいなって、
うん、
って、まあ、思うわけですね。
うん、
はい、で、まあ、この際、うん、まあ、オーガニックにした場合のですね、
うん、
こう値上がりはどうなるのとか、
まあ、
はい、
まあ、
どうせ、はい、どうしても値上がりするので、
うん、
値上がりどうするのとか、
うん、
まあ、それをこう誰が負担することになるかとか、
うん、
はい、あと、まあ、供給はどうするのとか、まあ、そういった問題もありはするんですけど、
うん、
まあ、そういうのはさておき、
うん、
なんでしょう、まあ、有機野菜ですね、
うん、
オーガニック有機野菜ですけど、
うん、
を、まあ、子どもたちがこう知ることで、まあ、生産の現場を知るいいきっかけになるかなというふうに、まあ、プラスに思ったわけですね。はい、でなんですけど、
うん、
ちょっとね、その中身を見てみたらですね、
うん、
はい、内容が結構とんでもだったんですよ。
お、とんでも、
はい、
うん、
とんでもっていうのは、
うん、
なんでしょう、こう、あまりにも内容がぶっ飛びすぎてて、
お、
はい、
ほう、
で、事実に反しているっていう、いうことですね。
そうなんですか。
はい、
で、それはちょっと困った話ですね。
まあ、そうなんですよ、はい。でまあ、せっかくなので、まあ、これを、うんまあ、あのこれダメじゃないかって言うんじゃなくて、
はい、
まあ、これをきっかけにこう、はい、こう皆さんとこうお話しする機会にいい機会になるかなと思ってですね。
あ、それは確かにあるかもしれませんね。
はい、うん、はい、なのでこうダメダメって言うんじゃなくてですね、
うん、
で、まあ、これをきっかけにこう皆さんにこう新しいことを知る機会ですね、
うんうんうん、
になるかなと思って今日は、
うん、
まあ、あの子供と農業、まあ、子供と食っていうことでお話ししようと思うんですね、うん、
なるほど、
はい、うん、というわけで今日のテーマは子供と食。
食、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ。まあね、まあ、先ほど学校給食をオーガニックにするという署名を 見ましたよということなんですけど、
うん、
まあ、まあ、オーガニックってよく聞くんですけど、
はい、
ナミさん、オーガニックじゃない野菜、まあ、いわゆる普通の野菜って何野菜、何栽培っていうか知ってますか？
いや、ごめんなさい、全く分かりません。
はい、
はい、
まあ、普通の野菜とか呼んでもいいんですけど、
普通の農家、普通の野菜ですか？
はい、そう、はい、それをですね、観光栽培っていうんですよ。
はい、どんな字を書くんですか？
はい、これは観光ビジネスとかの旅行の観光じゃなくて、
うん、
慣れて行うっていう。
あ、なるほどなるほど、
はい、まあ、つまり今まで通りの栽培っていうんですね。
あ、
はい、
うーん、
はい、で、まあ、この署名はですね、
はい、
有機野菜を、
はい、
まあ、学校給食に取り入れましょうねって、取り入れるっていうか全部それにしようっていうふうに言ってるみたいなんですけど、
はい、
ただね、記述がですね、もう結構デタラメなんですよ。
安定供給できるんですか？
まあ、そういう問題もありますし、
はい、
で安定供給について全く触れられてないんですけど、これがですね、まあ、観光栽培と有機の栽培の記述が結構デタラメなんですけど、これ結構ある、なんでしょう、なんか誤解されがちなのがですね、
うん、
これ有機の方が安全で観光栽培はそうじゃないみたいな。
でもイメージとしては、
はい、
そう思っちゃいますよ。
そうなんですよ、
うん、
でイメージはまあ大事なんですけど、そのイメージ先行型でこの安全性とかを語るっていうのは非常に危険なことなんですよね、うん、
なるほど、
はい、まあ、安全のために話してるっていうことなんで、いいことをやってるような気持ちになるんですけど、安全性能をですね、イメージで語るって非常に危険なことっていうことはこうちょっと後でお話しようと思うんですけど、
まあ、確かに言われてみればそうかもしれませんね、はい、
そうなんですよ、うん、
事実としてそのイメージだけで言うっていうのは非常にやっぱり危険が伴いますよね。
そうなんですよ、はい、うん、まあ、何を危険って言っとけばいいだろうっていうのじゃなくて、
うん、
そうすることでこうちょっと見えなくなってくる部分があるんですね。
なるほど、
はい、
うん、
まあ、確かに1970年代くらいまでは、はい、まあ、有機の方が安全っていうのはあったかもしれないです。
は
い、ただ私がすみません、70年代くらいの農業に詳しくないので、
はい、
これもはっきり断定できるわけじゃないんですよ。
ほうほうほう、
はい、基準とかがまあ当時と今で違いますよって、基本的に厳しくなってるので、
は
い、今の方がですね、
なるほどですね、は
い、なのでまあそうも言えるっていうことなんですけど、
うん、
はい、まあ、今はですね、まあ、有機の方が安全とかいうのがどっちが安全とかいう尺度で測れないんですね。はい、まあ、その証拠にですね、
うん、
まあ、当の有機農家自身もですね、
うん、
うちは有機だから安全ですってあんまり言いたがらないんです最近。
あ、そうなんですか、
はい、そうなんです、あんまり言いたがらないですね、まあ、
ほうほうほう、
まあ、皆さんが有機だから安全ねっていうふうに言ったときに、あ、そうですねっていうことはあるかもしれませんけど、
うん、
うん、うちの方が安全ですよっていう触れ込みはあんまり今こう皆さん避けてますね。
まあ、有機そのもの自体もちょっとあんまり理解してないかもしれないです、私たち自身もですね。
確かにそうですね、うん、何をもって有機っていうかでまたちょっと変わってくるんですけど、うん、
有機って言っとけばいいかなみたいなところありますよね。
はい、はい、
うん、
まあ、例えばその、まあ、有機的な栽培方法を取り入れてますよっていうものだったら、今の農業は結構いろんなものが有機的なやり方を取り入れてるってことになりますし、あと有機ジャス認定を受けてるかどうかという話になると、もうそれはこう認定がちゃんと受けてるかどうかという話になるので、なのでこう、まあ、有機の定義から話さないといけないというふうになるんですけど、ちょっとそこのあたりはものすごく長くなっちゃうんで、まあ、ちょっと一旦こうそれはさておきですね、はい、ものすごくこう興味を持った人はナヤラジオよりもっと詳しいものをこう参考にしていただいた方がいいと思うんですけど、まあ、まあ、そんな中でもですね、
はい、
まあ、私も有機農業っていうのをまあ応援したいという気持ちはすごくよくわかるんですよ、はい、もう署名をした始めた人たちのですね、
はい、
気持ちはわかるんですよ、
はい、
で応援したいという気持ちは賛成なんですよね、
うん、
はい、ただですね、私が反対なのは、
うん、
もう片方を悪く言ったりするのが反対なんですね。
あ、なるほどね、
はい、有機がいいよね、うん、じゃあ観光栽培は観光栽培もいいよねって、別にそこまで言わなくてもいいかもしれないですけど、
う
この記述はですねもう、うんちょっと問題がある部分があってですねそれはですね、うん、もうがんとかですね発達障害とか、うん、アレルギーとかアトピー蹴れやすい子とか、
はい、これでもよく見ますよこれ、
はいはい、っていうのを、はい、こう観光栽培と全く無関係なのに無理やり結びつけちゃってるんですね、
はい、
で今言ったような私がこう並べたこの怖いやつは、うん、あの怖い疾患などはですね、まあ、この署名のところに書かれてるんですけど、まあ、これもう医学の分野なので、うん、医療の分野なのでなのでなんか怪しいよねっていうだけのお気持ちとかですね、うん、イメージの問題で語るのは非常に危険なんですよね。
うーん、
何々でがんになる、何々で発達障害になる、
そこまでは見たことないですけど、
はい
はあはい、でアレルギーはよくありなんか見ますよね、
はい、
でこれを食べたらアレルギーとか、
そうですね、例えば、まあ、落花生のアレルギーがある子が落花生を食べたらそれはダメですけど、でも例えば普通の野菜を食べてるとアレルギーになりますよみたいなことを、
記事読んだことないかもそれ、
はい、まあ、私のところに回ってきたこの署名がまさにそんな感じだったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で結構これをですねもう善意で言っちゃう人がいるんで、う
ん、は
い、あなたの子供大丈夫みたいな感じで、うん、
あ、なるほどね、
はい、これは非常に危険なんで、うん、やめた方がいいんじゃないかなと思います、ね、
なるほど、
はい、
うん、
で、こういうふうにすることでですね、
うん、
有機農業と、うん、観光農業普通の農業のこう、はい、分断をですね煽る結果になるんですね、
はあ、なるほど、
うん、例えばですけど、うん、まあ、そのじゃあ学校給食に有機農業有機野菜を入れようって、じゃあ観光農業観光野菜を入れたらいけないのっていう、
うんうんうんうん、
こっちはよくてこっちがダメって、うん、今まで別にどっちがいいとか言ってなかったところを急にこう優劣をつけ始めるとこれ分断につながるんですよ。
なんか政治の話みたいですね。なんかすごいな。
うん、これは政治の話っぽく語っちゃどちらかというといけない内容ですね。
うーん、
はい、でこれはどちらかというと政治信条とか思想とかを優先するのじゃなくて、まあ、どちらかというとこう食の安全って科学の話なので、
うん、はい、
なので、
そうですよね、
はい、その、うん、僕はこう信じてるんだっていうことで言う話じゃないんですよね。
うん、まあ、そりゃそうですけど、はい、なんかその分断をもうなんか起こしてしまうとかっていうのがちょっとなんとなくね、
そうなんですよ、
いろんなところで聞くので、
はいはい、そうなんです、
あ、なんか政治の匂いもしたりしてっていう意味ですけども、
まあ、あ、そうですね、なんで、うん、まあ、そういう、捉え方でこの有機と観光 を捉えるっていうのはちょっとあんまり良くないというか、正確じゃないなということなんですね、
うん、
はい、でまあ、私もですね、まあ、例えば農薬とかについて安全性だけを強調したいってわけじゃないんですね。
うん、
はい、でまあ、ただせっかく興味を持つなら正確に理解した方がいいんじゃないかなということです。
なるほどね、
はい、じゃあこれって安全なんですか危険なんですかとか言われても、
うん、
これは安全です危険ですってこう判断することがそもそもこう簡単に言うことができないですね。
あ、はい、でもまあね、お母さんたちっていうのは子育てに一生懸命で結構子育て優先じゃないですか。
そうなんですね、
なかなかやっぱりこう正しい情報であるですとか、
はい、
まあ、自分にはこれが向いてるですとかってそういうのはなかなかこう与えられた情報の中でしか選択できない状況にいますよね。
そうなんですよね、
うん、
はい、まあ、なので、うん、まあ、私はもう正確な情報を発信することを、まあ、心がけなければいけないんですけど、
はい、
まあ、いろいろな道具とかと一緒なんですね、まあ、農業の現場のプロフェッショナル、うん、いろんな薬剤でしたり肥料でしたり、まあ、化学肥料ももちろん使うんですけど、
うん、
そういったものはこれは危険これは危険じゃないとかではなくて、これどちらかというと、うん、お母さん方が使う包丁とかも近いかもしれませんね。
うん、これは切れ味がいいとか、
包丁って危険なんですか、包丁で事件があったらしいですねとか言われたときに、
あんまりそんな言い方しませんよね。
はい、って言い方はしないじゃないですか、
うん、
なので、それと同じなんですよね。じゃあ包丁は危険か、じゃあ包丁は安全かっていう捉え方がそもそもできない。
要するにちょっと極論っぽい言い方をしてるってことね。
そういうのに近いですね、うん、なのでこう正しく使うと、
うん、
正しく使わなければいけないものっていうふうには言えるんですけど、
うん、
まあ、なのでこうそれは禁止しなければいけないとか子供に食べさせてはいけないとかそういうのとまたちょっと違うかなと。
なるほどね、
いうところなんですね。
いや、もうこれ 私でも全然わかんないそれ、はい、与えられた情報をなんかこう、もし私が子育てしてる世代であれば、はい、そういう情報が目の前に来たら、あ、そうなんだっていうふうにやっぱりこう受け入れてしまいます
よね。そうなんですよ、はい、でそうしてしまうとどうなるかというと、まあ、ここに書いてあるようなアトピーの子とかですね、あとは切れやすい子、発達障害、アレルギー、まあ、いろいろものすごくこういろいろな恐ろしいことが書かれてるんですけど、そういう、疾患を抱える子どもたちのお父さんお母さんが、もしかしたら自分のせいかもしれないと思っちゃうんですよね。
あ、確かに、はい、思う、
はい、でそういうのは、まあ、性格でもないですし、ちょっと人を傷つけてしまうことになるので、なのでこういった発信はもう、まあ、非常に慎重になるべきじゃないかなと思うんですよ。
なるほど、そうなんですね、はい、
まあ、ただですね、まあ、これを、はい、まあ、考えるきっかけになるっていうことでしたら、まあ、いいかもしれないんで、
いろんな意見があっていいですからね。
そうですね、ただいろんな意見があっていいんですけど、不正確な情報を発信することがダメなので、なんかこの情報を発信する代わりにですよ、農業を考えるきっかけにしたいっていうなら、もうたくさんのですね、いろんな農業を支えるプロフェッショナルの人たちの話を聞かせるっていうのはどうかなというふうに私は思うわけですね。
それはちょっと裏付けがあっていいかもしれませんね、
はい、うん、まあ、例えば、まあ、農家っていうのももちろんそうなんですけど、
プロですからね。
そうなんですよ、うん、どうやって作ってるのとか、まあ、種まきから収穫までの話を聞いても本当に勉強になると思います。あとはもう機械メーカーとかもそうなんですね。はい、機械が果たす役割、はい、コンバインの仕組みとか、まあ、私もよく分かってないんですけど、そういったものとか子どもたちもね、結構面白がって聞くと思うんですよ。
深いですね、
はい、で技術の進歩もあるわけですよ、
はい
はい、あと化学メーカーですね、生産性の向上、安全性の取り組みとかですね。
あ、お話しましたね、
はい、
ね、
そうですよね、はい、ああいったものもそのなんでしょう、化学を志す子どもが ね、できるかもしれないです。あ、
それはいいと思います。
はい、あと流通業者もそうなんですよね。美味しい野菜がですね、まあ、店頭に並ぶまでの技術ってすごくあるんですよ、まあ、私も流通業にいたので、何でしょう、低温流通とか低温物流とかもまさにそうなんですけど、はい、だけじゃなくてですね、無駄が発生しないような発注システムとかですね、そういったものを、
もうそんなもあるんですか。
はい、もうそういったものを結構何でしょう、画期的なシステムっていうのがあるによってで生まれてるだけじゃないんですけど、まあ、それぞれの売り場の担当者さんでしたり、そういった人たちがもうどうやって努力してロスがないようにしてるかとかですね、旬の美味しいものが、店頭に並ぶようにしてるかとか、そういった、まあ、売り場担当者の仕事のことでもいいと思うんですよね。これ以外にもですね、農政に関わる人とかのお話もいいと思うんですよ。自治体とかですね、農林水産省とかの人たちは、まあ、農家の仕事をサポートしたりとかですね、あと仕組みを作るっていう、そういう大事な仕事をしているので、そういった人たちの話を聞くとかですね、まあ、あとはもう JA の指導員さん、
なるほど、
はい、営農指導員さんというのは営農をサポートしているので、そういった人たちの、がどんなふ
う
に農業を支えているかとかですね、はい、そういうのがいいかなと思うんですね。はい、あと種苗メーカーさん、
なるほど、
はい、種苗メーカーさんって品種改良をしてたりするんで、はい、あなたたちが食べてる品種はどうやって開発されたんですよとか、はい、で自分たちの役割はこんな役割なんだよとか、そういったものをこう、教えるとかですね。
これだけ見ても結構いろんな方がいらっしゃいますよね。
そうですね、
プロフェッショナルがね、
はい、なので、まあ、子どもたちに考えるきっかけを作りたいっていうならですよ、不正確な情報はどちらかというと子どもたちに何でしょう、誤解を植え付けることになるので、これかきっかけとして間違っちゃいけないところだと思うんですよね。
なるほど、
はい、まあ、なのでこういうふうにですね、まあ、食の安全をこうどうしても関心があるっていうパパママ、まあ、ママたち多いかもしれないんですけど、食の安全っていうふうにスローガンをこう打ち立てる人たちはですよ、実際の食の安全を守る仕事をしている人たちの声をこうもっと聞いたらいいんじゃないかなというふうに思ってますね。
まあまあ、食の安全っていう歌う時点で、はい、まあ、危険が前提っていうような気がしないでもないですよね。
そういうのが非常に多いですね。
なんかこう聞こえ方がね、はい、安全を歌わないといけないっていうのはもう危険が前提にあるっていうような感じですよね、
はいはい、非常にそういうのが多いんですよ。
はい、なるほど、はい、でもそうかもしれないね。
そうなんです。で、まあ、こういった運動とか、ね、活動をしている活動家の人たちは、はいはい、本当の食の安全を守っている人たちの声をこう、まあ、どれだけ聞いているかなっていうふうなのは、まあ、常日頃思っていることなんですよね。
なるほど、
はあ、うん、なのでね、まあ、子どもたちの、ね、食の安全を守りたいっていう、 思った時はですね、もっとこうプロの人たちの声に耳を傾けてみませんかというのがこう番組の、今回のですね、前番組前半でのお話です。
はい、はい、
というわけでですね、まあ、今日のテーマは子どもと食についてお話してるんですけど、
はい、
番組後半ではですね、こう実際に子どもと接する、うん、お仕事をしている奈美さんのですね、こう子どもとのこう現場のお話をですねお伺いしたいと思います。
おほほ、
はい、
分かりました。
というわけで番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは子どもと食ということで、
はい
はい、まあ、今年はキッズナヤラジオができなかったということですね。
そうですね、
はい、ちょっとあの大人視点から見る子どもの食の話ですね。先ほど学校給食の話、
うん、
食の安全の話ってお話してきたんですけど、
うんうんうん、
まあ、私あんまりないんですけど、奈美さんの子ども相手の仕事をしてるので、
そうですね、
はい、なんかあの食育的な仕事とかもやっぱり含まれてるわけですか、奈美さんのお仕事
は。そうですね、食育的っていうのはあの主にやっぱ給食関係の話になるんですけども、
はい、
そういったことはちょっとやっぱ専門家じゃないとお話できないと思うんで、
はい、
ちょっとうちのね甥っ子の話でちょっとこう食べるなんていうのかな、食べること自体があんまり強制されすぎて嫌になって、はいはい、ってしまってる、ちょっとお話をちょっとしてみようかなっていうふうに思うんですけれども、
は
い、
実例なわけですね。
実例です、
はい、
でもうもちろん私たち私の甥っ子は2人いまして、その、はい、関西キッズですね、
はい、
もうとてもじゃないけど口から生まれたんじゃないかなっていう、はい、男の子なんですけども、
なるほど、
はい、でその母親っていうのはとてもね、はい、全面的にも教育熱心であり、もう何でも熱心なんですよ、
はい、
もうである日ね、甥っ子のところにいましたら、
はいはい、
まあ、昔私が住んでたところですけども、はい、私のところに来て、ねえねえのママって、私ねえねえのママって呼ばれてる
んで、ね
えねえのママ、ねえねえのママだから、はい、ねえねえのママ聞いて聞いて、はい、でもうママ嫌いよ鬼ババやって言うんですね。それなんでって言って言ったら、はい、もうその自分 の、はい、食べるおかずに嫌いなものが入ってたらしいです、
はい、
何だったかちょっと忘れたんですけど、
あ、はい、
おかずを食べなさい、
まあね、
おかずを食べなさいって、
はい、あ、これありますね、
うるさいってもう、はい、もうプンプン怒って言いに来るんですよ、
はいはい、
あ、そうかって、もうやれやれって思うんですけど、
うん、 そ, うですね、
そうか、ママうるさいか、うん、ママどんな顔して言うのって言ったら、はい、こんな顔とか言って、もう顔ね、はい、もうなんかこう、なんかこう口を折りがめてね、
はい、怖い顔みたいな、
でも結構嬉しそうにやるんですよ。
ノリがいいわけですね。
ノリはもう完全にいいんですよ、はい、でママはそこにいないんですけど、はい、今さって、はい、ママここいないけどさ、はい、ちょっとママそのママのことちょっと考えて、ここにいるとしたらママってさ、どの辺に家の、まあ、イメージとしてっていう意味ですよ、はい、見えるいるって言ったら、
は
い、もう目の前におるっていうわけですよ、
はあはあ、これこうメンタルコーチのお仕事ですね。
そうです、はい、もう目の前にもうその状況がイメージできるっていう言い方ですよね、はい、子供のね、
はい、
でもうご飯食べなさいとか言って、もうほらもう全面的にママが迫ってきてるような、うん、そんな感じですよね、
うん、
そんな近くにいるんかっていうことで、まあ、しょうがないなって、もう食べること自体がもうママがいることによって嫌になったらこれから先ちょっと大変なので、嫌いなものを克服するというよりかはまずは環境からということで、ね、あ、そうかって言った、もうちょっともうそんなママはもうどうしようもないねっていうことで、もう世界にね修行の旅に出そうやって、
あ、メンタルの話ですね、イメージの話ですね、
もちろんですよ、
はい、
でもうそうしてそうしてって言ってもうノリノリと言うわけですよ、うん、でこれママねとか言って、はい、人差し指にママこれママですとか言って、はい、もう3人でねもう世界の修行の旅に出そうぜとか言って、はい、ランラランラランラ、今インドに来ました、今アメリカに来ました、アメリカ、はい、なんかもうソ連に来ました、もうなんかアフリカに来ました、うん、とか言ってこうずっと行くわけです、遠くにやっていくわけですよ、はい、でじゃあまた日本に帰ってきました、ここに帰ってきました、さあママってどんな顔してる、はい、って言ったら下の子がまだ鬼ババやって言うんです
ひどい言われようですね、
そうひどい言われよう、でもうちょっと一周じゃダメだったなっていうことで、うん、もう一回世界の修行の旅に出したんですよ、
はい、
約3分ぐらい出しましたね、
はい、
そして戻ってきた時に、はい、普通のママだってって言うわけですね、で、はい、あ、そうかって、もうママのイメージがそこでちょっとこう修行に出してる間にこう感覚が変わったわけですね、ママに対する感覚が、
はい、
でもうダメ押しで、今日はねねえねえのママがあなたたちの代わりに あの代わりをしたいと思います、はい、代わりに今日はあなたたちを私がやりたいと思います。ええー、よーとか言うんですよ、はい、やってやって、俺をやってとか言うわけです。
すごいノリですね。
もうそうです、うん、でママはこんな風な言い方するの、ご飯食べなさいとかってママの顔を真似してね、ママの声を真似して言うんです、はい、私がリハーサルするわけですよ。
なるほど、
はい、そしたら上の子はうまいことできているとか言うんですよ。
ね、喜ぶわけですね、
うん、
で
下の子はこんな顔やとか言うんですけど、はい、じゃあさって今度このね、ママをあっちの部屋の壁のところまでピューンって飛ばしちゃおうって、ピューンってもうダメ元です、はい、飛ばしました、はい、もうめちゃくちゃ盛り上げるんです、盛り上がるんですよ、はい、2人ともママ飛んだとか言って、
はい、ああ遠くに行っちゃったみたいな。
そうなんですよ、はい、であっちの壁に行ったら聞いてみたい、ママエラちっちゃくなったねって言うと、うん、はい、見て見てってママが来てサイズになったわって言うと、はい、上ちっちゃいちっちゃいとか言うんですよ、下の子なんか特にね。じゃあここでママの声を今度ミッキーマウスの声にしてみようとか言って、はい、ご飯食べなさい、ご飯食べなさい、
ああなるほどね、かわいい感じですね。
そうですそうです、はい、そしたらもうね2人はねもうえらい大笑いですよ、はい、なんやそれとか言って、でこれはね、はい、遊びのようなテクニックに見えますけども、
そうですよね、
もうそのご飯を食べてもうおかずのたんびにうるさいママに対する、うん、その感覚を変えるテクニックなんですね、
うん、ああなるほど、なんかこう、はい、ご飯といえば怒られる、嫌だな、
そうそうそう、
お母さんが怖いから顔してるから、
脳神経に、うん、ひもづいてるものをちょっとこう変えていく、はい、遊びですよね。そうすると、はい、甥っ子の神経システムがこう、はい、ちょっと変化するんで、裏でねこっそりママが聞いてたんですよ、
は
い、
なるほど、
お姉さんあんなことやるんですか、はい、って言って笑ってたんですけども、はい、うん、で再びまたね怒られるわけです、はい、ご飯の時に、うん、わおかず食べなさい、うん、とかって言って、うんうん、
当然ね怒られますよね。
下の子はねゲラゲラ笑ってるんですよ、ミッキーマウスやでとか言って、そういう風に、はい、まあなんていうんですかね、はい、変わるわけですよ。
へ、はい、なんかじゃ萎縮したりとか、まあ、子供さんって多分あると思うんですけど、
嫌になるじゃないですか、ですよ、ね、ご飯の時間が、はい、食べなさい食べなさいって言われて、
じゃあご飯よとか言われた時に嫌なことばっかり考えちゃいます
ね。またねピーマンが出てきたらどうしようとか、ね、トマトが出てきたらどうしようとかね、
実際出てこなくても思っちゃいますもんね。
そうなんです、ママの顔を見てのなんて言うんですか、
ね、嫌な気持ちになっちゃった、
嫌な気持ちになっちゃった、
ご飯が嫌だって。
そうなんですよ。でも実際ね、はい、本当にそんなことやってよかったのかなっていう反省点も持ちながら、まあはい、もうやりっぱなしで帰ってきたんですけれども、
でもこれまあ有効な、ね、ね、メンタルコーチングっていうわけなんですよね。
そうなんですよ、
なんか遊びみたいですけどね。
そうですね、まあ納屋ではそんなことはないとは思いますけれども、まあ、
そうですね、食べなさいとかお客さんにあんまり言わないですもんね。そうですね、マスターの顔見たらもう隣食べたくなくなっちゃうとか。そんなお店じゃないんで。
そうですね。
はい、あ。うん、なるほどね。まあ、子供さんにはね、うん、結構有効なわけですね。
子供さんはね、はい、大人もそれをやります。
ああ、なるほど。
はい。五感を変えていくんですね。はい、
そうなんですね。いや、もう子供のね、仕事ってこう私全然してないんで、もう全然ね、はい、こう未知の分野なんですけど、はい。はい、もう今日はですね、まあ、そういうわけで、うん、はい。子どもと食についてねお話してきたんですけども、そろそろお別れの時間になってきましたよ。
はい、
ね、はい、はい、というわけでお送りしてきましたなやラジオ、はい、今日もお別れの時間になってきました、
はい、
今日は子どもと食をテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
来週のテーマはですね、さくらんぼ、
さくらんぼ、
はい、はい、です、
はい、
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。No.